第30話、その1、前もってアラスニア登場人物を把握しようとより楽しめる。舞台を見に行くときは前もってアラスニア登場人物を把握しようとましょう。物語は始まってからの楽しみと考えるかもしれません。確かに何も知らない状態であっても舞台を見ている人物の中には何なのかあるでしょう。役者たちの発言を聞きながら推測すれば登場人物の名前や関係をじわじわ把握できるはずです。しかし、今なら把握するのと前もって把握しているのでは理解の速さが違います。演目によっては複雑なものもあり、把握しにくいものもあります。アラスニアの名前の曲に注意を奪われると肝心の物語に集中しにくくなるのです。前もってアラスニアが笑っていれば始まって、舞台に集中できます。登場人物の名前や関係などを笑っていれば少しでも楽しみたければ前もってアラスニアを把握している方が効果的です。主役や脇役の名前や関係などを把握しておくと一層効果的です。ただし、把握する場合は物語の結末まで把握するのはよくありません。あくまでアラスニアと登場人物の概要欄に留めておきましょう。物語の展開について気がつかないより大きな感動を楽しみます。物語の結末こそ本当の楽しみです。前もって物語のアラスニアを把握しておく。舞台関係を考えたい37、その2、最も心が揺れている今は時間電子。舞台を見に行くときに最も心が揺れている今はやはり時間電子です。もちろん1分でも直接は入場が可能になるわけではありません。今度の舞台はわずかな遅刻な入場が許容されています。開演後入場する場合、劇場が薄くなって足元が見にくくなるため、劇場スタッフが席で案内してくれるでしょう。許可されているなら少しは遅刻しても大丈夫と思いますが、そういう問題ではありません。遅刻して客の前を喜ぶ様子は事情があるにせよ、いい気持ちはしません。舞台は生ものです。わずかではありますが、舞台の雰囲気が乱れます。つまり、たった一人の遅刻が観客全員の迷惑になります。また、途中から舞台を見始めると、物語のあらすじを把握するのも難しくなります。冒頭を見ましたため、全体がわからなくなることも珍しくありません。せっかく来たったお金の一部を無駄にするようなものです。舞台を見に行くときは必ず開演前に到着することができましょう。ただし、時間厳守といってもビリに到着するのもよくありません。開演直前に息を出しながら座席に座り込むのは何やっているとはいえスマートとはありません。仕方ない場合もありますが、できるだけ早めに家を出て余裕を持った到着することができましょう。一般的には15分前に到着すれば十分でしょう。早めに到着すれば劇場の手配で暇を潰せばいいことです。時間厳守を行っている。舞台関係で行われた第37、その3、公正な社会を考えるなら楽屋の接触は避けるのが賢明。人気の公演では楽屋が劇場の前を利用していることがあります。楽屋は需要の高いチケットを買い込んで高くにする商品のことです。楽屋の中には普段から情報収集をして特殊なルートによって一般公開より先に購入するという本格的な人もいます。チケットを高値で買います。いい席のチケットを売ります。声をかけていることもあれば看板を持って立っていることもあります。必要ないチケットの処分に加えれば楽屋の良さと考えるかもしれません。入手が難しい公演でいい席と言われるとつい気になるところでしょう。しかし、楽屋にチケットを売るのはもちろん可能でありましょう。楽屋の方は法律や条例に関係している可能性があるため、むやみに接触しないのが賢明です。誰の迷惑にもなっていないと思いますが、実は間接的な影響があります。楽屋から購入すると彼らの信念になりますます楽屋の活動を拡大させます。その結果、チケットの在庫を調査してしまい、請求で購入する人の参加になります。座席の購入が妨げられるのは自分にとっても不利益になるでしょう。公正な社会を考えるなら楽屋の接触は避けるのが賢明です。楽屋からチケットを購入しない。舞台関係で行われた第37、その4、舞台関係ではどんな服装がいいのか。舞台を見に行くときはどんな服装がいいのでしょうか。堅苦しい服装でなければいけないと考える人もいるかもしれませんが、意外と自由な対応されています。大切なのは清潔感。清潔感のある服装ならカジュアルから本番まで自由にしていきます。もちろん、特に隠しの高いぐらいですが、普通の高いならスーツはもちろん普段着でも OK です。高額の高いであっても服装は自由であることが大半です。ただし、いくら自由とはいえ、著しく清潔感のない服装は控えた方がいいでしょう。T シャツ、短パン、サンダルでは清潔感が不十分で隠しが劇場には不自然です。雰囲気に馴染めず恥ずかしい思いをするでしょう。正確な服装ならをきちんと確認したければ、公式のウェブサイトやパンフレットを見ればわかります。もし正確な記載が見られないときは、電話で問い合わせても構いません。迷ったら当番ではなんです。当番で恥をかくことはありません。劇場は隠し高い服装になっているところが多いため、当番の服装の方が自然に馴染めるでしょう。舞台を見に行くときは清舞台関係で行われた第37、その5、関係の際は体温調整できる服装が安心。上演中に気をつけたいのは体調管理です。劇場内の空調管理は施設側に委ねられています。快適な温度に保たれているはずですが、温度の管理管理は個人差があります。座席によっては空調の風が当たりやすい位置もあります。寒くて冬が止まらないこともあれば、暑くて汗が止まらないこともあるでしょう。暑すぎたり寒すぎたりすれば、寒気が集中しにくくなるだけでなく、体調不良の原因にもなります。こうしたトラブルに備えて舞台を見に行くときは、重ねしやすい服装で寝たと安心です。例えば、青のを4人に3しておくといいでしょう。重ねしやすい服装が体調に合わせてきたり、無理ができるため体調管理がしやすくなります。劇場によってはブランケットを貸してくれることもあります。気になる方はあらかじめ劇場に確認しておくといいでしょう。体調管理をしやすい服装で劇場に向かう。舞台関係で行われた第37、その6、喉や鼻水の違和感があれば早めに対策が大切です。喉や鼻水の違和感があれば早めに対策が例えば、花粉症の場合です。花粉の季節には止まらない花粉に悩まされる人も多いでしょう。一日中花を吸っている状態といっても過言ではありません。そのままの状態で舞台を見るから周りの迷惑になることがあります。上演中花を吸うことが何度も聞こえてくれば仕方ないとはいえ雰囲気を壊す可能性があります。小さな音でも意外に気になるもの。ちんとしまいたいった繊細な場面でここという一体の素敵な感動を反映させることもあるでしょう。本人は言わなくても大きな品種を感じられません。少しでも違和感があるなら、あなたたち、意識などを忘れずに準備しておきましょう。上演前に咳止めや、リネを飲んで方法の効果的です。眠くなりに具体の薬を選んでおけば集中力を保ったまま考えているでしょう。ただし、次は花水の原因が優先による病気の場合、どんな具体を見ると注意に移ってしまう可能性があります。仕方ない場合は、勇気を出して、身を諦める選択も必要です。喉や花水の違和感があれば、あなたたち、意識、薬などを早めに対策しておく。具体関係で行われた第37、その7、遅刻した時、座席まで移動することもなら、舞台を見に行くときは時間電子が必要です。遅刻すると、冒頭が流れないだけでなく、座席に移動する際、観客の視界を妨げることになります。遅刻には注意して余裕を持って、手を出るようにしましょう。しかし、早めに家を出たとしても、車内移動で遅刻してしまう場合もあるでしょう。例えば、道路事情や交通機関の乱れなどで、どうしても遅刻してしまうこともあるはずです。多少の遅刻なら、劇場のスタッフが席まで案内してくれます。もし、遅刻して自分の席まで移動するときは、今の手に注意しましょう。終点時、腰を低くして、素早く移動する。できるだけ、周りの人の視界を妨げないよう、腰を低くして席まで移動しましょう。劇場が少ないため、視界が悪くて歩きにくいでしょうが、できるだけ素早く移動するようにすることができます。終点に、荷物は下ろす。リュックサックや、ショルダーバッグを背負ったままでは、視界が妨げになります。きちんと腰を低く持って移動しましょう。終点3、携帯電話の電源を持って移動しましょう。遅刻したときは心身が焦っているため、携帯電話の電源を忘れがちです。舞台の上演中は携帯電話を必ず切っておくようにしましょう。仕方なく遅刻したときは周りの迷惑にならないマナーを意識しながら座席に着く。舞台関係で行われた第37、その8、子供を連れていく場合、演目がふさわしいかどうかよく考える。演目によっては子供の環境を出していることがあります。子供が見に行けるなら、ぜひ連れて行こうと思うようになるはずです。芸術的な演目なら子供の教養もあるでしょう。新しい世界を見せてあげたいと思うのは当然の親心。素晴らしい舞台は子供にとっても世界観の表現が必要な体験になるでしょう。ただし、子供と一緒に見に行くならよく考えておきたいことがあります。演目が子供にふさわしいかどうかです。舞台は一般的に2時間から3時間と思います。数時間の間、舞台を子供がじっと座って楽しみ続けられるかどうか。もちろん子供も楽しめる内容ないのですが、そうでない場合もあります。外雰囲気を行って確かめることもあるでしょう。難しい演目では子供は理解ができず騒ぎ始めるかもしれません。じっと素直になって手足を渡させるかもしれません。無理、雰囲気は演目と子供の相性がいい時代にはいけません。親が静かにしましょうと指示しても言うことをしない子供の場合、関係は難しいかもしれません。子供と一緒に行く場合、演目や上映時間などを想像的に判断が必要です。劇場によっては親子関係的にはアクリサービスが準備されているところもあります。詳しい内容はウェブサイトやタンクレットを読むか、劇場に問い合わせるといいでしょう。子供を連れていく場合、演目が相応しいかどうかよく考える。舞台関係で舞台から遠く離れた席があれば、舞台が見にくいのが予想できます。事前に公式ウェブサイトやアンフレットを見れば、自分の席番号から正確な位置を確認できます。劇場の後ろ側の席なら、舞台の様子がきちんと見えるか心配になるでしょう。治療内外傷の場合、一層見にくい状況になるはずです。こんな時は、完璧用の双眼鏡をお手軽にお使いになります。お手軽にはもともと完璧用を前提として使われているため、小さく限りが特徴です。完璧に適した場合で、好みに応じて自由に調整できます。さらに、普通の双眼鏡より手長な角であるのも特徴です。もちろん、普通の双眼鏡でもいいのですが、重さや大きさが気になる可能性があります。長時間手の姿勢で状況を考えれば、舞台関係に特化したお手軽にの方が使いやすいでしょう。お手軽にを使った舞台関係は、マナー感ではありません。劇場によってはお手洗いを差し出していることもあります。気になる方は劇場に問い合わせて確認しておきましょう。お手洗いを持参するが最前列にいるような感覚が味わえるでしょう。座席が劇場の後ろの方が素直に通りの下に頼った方が完璧の楽しみ方もございます。舞台から遠く離れた席ならお手洗いを持参する。舞台関係で行われた第37、その10、舞台を見に行くときに注意したい3つのおしゃれ。髪型、髪型に帽子。舞台 第4人にとってはおしゃれをしたいですね。形式のある雰囲気は上品なおしゃれが調和します。おしゃれをしてみたいのであれば、一層気持ちの見えない舞台感覚を楽しめるでしょう。そんなおしゃれですが、第4人にとって注意したいことが3つあります。髪型、髪型に帽子です。どれも共通するのが視界を妨げるという理由です。モニャン型、髪型。舞台4人にとっては髪型に注意しましょう。視界を妨げる髪型は全般的によくありません。例えばモニャンです。モニャンとは頭のてっぺんの部分が見えている髪型のことです。またご覧のように髪を丸く見上げた髪型も控えた方がいいでしょう。後ろに座っている人にとってはモニャン型のせいで視界が妨げて舞台が見づらくなります。おしゃれな髪型も舞台感覚では迷惑になることがあるため要注意です。髪型に視界を妨げる髪型も注意が必要です。例えば歌手や結婚ドレスなどです。これらタイプがいいのですが、大きなタイプは視界を遮るため控えた方が無難です。どうしても髪型の下では視界を遮らない小さなタイプを選びましょう。帽子。上演中は帽子を脱ぎましょう。帽子をかぶったままでは後ろの視界を妨げて迷惑になります。視界を遮る髪型や髪型には控える。舞台感覚で心がけたい37。その11。舞台4人に特に注意したい3つの思い。香水、汗、口臭。舞台感覚で注意したいのは匂いです。匂いは目に見えず自分では気づきにくいためやったいです。しかし何かの匂いが漂ってきたらどう思うでしょうか。苦手な思いでも僕には10分くらい並んでいるでしょう。並んでしまっても払えればいいだけです。しかし舞台4人からそうはいきません。劇場は座席と座席の間が狭くなっていて感覚中は移動ができません。しかも舞台は長時間です。2時間以上も刺激の強い匂いを感じれば気分が悪くなる人もいるでしょう。匂いは普段から注意が必要ですが舞台4人にとってはいつも以上に匂い対策が必要なのです。香水。香水をつけるのはいいのですが問題は香水の量です。舞台4人にとっては周りの配慮も考え香水は控えめにしておく方がいいでしょう。香水はこの他に倒れないおしゃれです。上品さが保てる程度を考えましょう。迷ったら香水をつけないのが何です。汗をそのままにしておくとアンモニアが発生して快な匂いに変わります。汗をかいたら安価した生産シートで拭きましょう。生産シートは香りのないタイプが適切です。香水。お腹が空くと集中できないと思い、大変前に食事をする人もいるでしょう。食事はいいのですが、そのままでは口臭が漂います。口臭には個人差があります。特に口臭が強い人は食事の判断をしておくと安心です。口臭、汗、口臭に注意する。舞台感覚で心がけたい37。その順に、お手洗いは大変前に済ませておこう。上演中に席を立つと目立つため、周りの人の集中を妨げます。見事な場面で席を立つとなれば、せっかくの感動を反映します。自分にとっても演劇の気分を逃すことになるため、途中の流れが悪くなるでしょう。匂いを感じながら反撃しても集中力を妨げていいことはありません。お手洗いは大変前に済ませておきましょう。まだ大丈夫と思ってもできるだけ済ませておく方が安心です。大変前のトイレは劇場に向かう途中の店や駅で済ませるのも良い工夫です。幕内の休憩時間のお手洗いは特に困ります。トイレが小さい劇場の場合、幕内の休憩時間では間に合わない状況もあります。また劇場の構造によってはトイレが1階のみや2階のみという場合もあります。階段やエレベーターを使った移動時間を考えると早めに済ませておく方がいいでしょう。お手洗いは舞台前に済ませておく。舞台間で心がけたい37。その13。演劇の持ち物の7。判決するときに気をつけたいのは持ち物です。持ち物が席まで持ち込もうとしますが、ちょっと待ってください。持ち物の種類によっては預けた方がいいものもあります。その代表は大きな荷物と傘です。大きな荷物はできるだけ客席に持ち込むのは控えましょう。大きなことも折りたためば何とかなるかもしれませんが、場合によらないことが考えられます。禁止されているわけではありませんが、どうしても何で心がけたいものです。大きな荷物は素直によく感じるのが何です。余計な荷物があれば、何々に舞台感激に集中しやすくなります。傘。雨が降った場合、傘は選び方重要です。まず、できるだけ折りたたみの傘がおすすめです。小さく折りたんで、空にしまうことができるため便利です。もし通常の傘が狭い座席では、折りたたみ込まれるため、できるだけ換気の傘を利用しましょう。傘袋をきちんと最後の穴です。しっかり水を切ったつもりでも、湿気が残っていると客席を様子見になります。傘袋がなければ、タオルや安全などを抑止しないと取っておきましょう。周りの迷惑になるものは客席に持ち込まない。舞台ちょっとした音が光が雰囲気に影響します。特に気をつけたいのは携帯電話です。舞台は携帯電話を電源から切っておきましょう。マナモードでもいいのではないかと思う人もいるかもしれません。確かにマナモードなら着信音が鳴らないですが、問題は振動音と近いです。電話やメールがあった時の振動音は耳に鳴らします。ブルブルとした振動は小さくても音であることに変わりなく、周りの人の迷惑になるでしょう。また時間やメールの確認で携帯電話を見られても、周りの人は強く注意の迷惑になります。薄暗いからの音楽はもはや耐久電灯を出しているのと同じです。ちょっとした音が光があっても演出の妨げになります。したがって携帯電話はマナモードより電源から切っておく方が安心です。電話もメールも一切できません。不便に感じるかもしれませんが、考えた方が声はメリットでもあります。大体から役者たちは本番までに何時間かけ汗を流して何度も練習を繰り返してきました。役者たちの努力を考えればきちんと電源を切っておくのが一番だと分かるでしょう。ほんのみ3時間の我慢です。携帯電話は電源を切って舞台の世界に乗り込みましょう。舞台前は携帯電話を電源から切っておく。舞台間で切って心がけたい37。その15。浅草はない。前髪にならない。座席に着いたとき気をつけたい姿勢が外れます。浅草は立った姿勢と前髪になった姿勢です。よくありがちな姿勢ですが、舞台は視界を妨げないため注意が必要です。自分には関係なくても後ろに座っている人には関係するからです。浅草は立った姿勢。多くの企業では観客席の中に向かって傾斜になった構造をしています。浅草は立った状況を明示してみましょう。体が少し前に出る分後ろの人の視界が妨げられます。お尻に違和感がある場合は仕方ありませんが、できるだけ後ろの人にとって見やすい座り方を意識しましょう。前髪になった前髪になった姿勢も視界を妨げるようになります。特に2階席や3階席では前髪により視界を妨げない顕著です。以上の理由から浅く座った姿勢と前髪になった姿勢には要注意です。椅子には深く押し上げましょう。背中を背もたれにつけた状態で座るのが最適です。しっかり腰を落ち着かせた方が背中や腰に安定して座りにくくなります。後ろの人にとっても見やすくなるのです。浅く座ったり前髪になったり椅子深く座る。舞台間で切って心がけたい37。その16。舞台間で切って園内とうちはメッセージボードは不適切。人気アイドルのコンサートではちょっとした相手の持参者観客を迎えます。うちは園内とメッセージボードなどです。特に時間をかけて作ったと思われるメッセージボードはアイドルの強烈な愛情を感じさせます。アイドルの応援になられているならぜひ持ち込みたいと思うでしょう。実際うちはや園内とならばエンジンさて、舞台の場合はどうでしょうか。残念ながら、舞台の場合、公式で出されている場合の時、機械の連盟です。舞台は芸術作品です。照明、音、動き、雰囲気など全てが緻密に設定されています。たとえ、演内のちょっとした動きでも、機械の中に演劇の雰囲気を生み出します。周りの人の集中を妨げるため、機械を用意しましょう。本当に応援したければ、静かに完璧する方が適切です。舞台で応援したければ、マナーを守るのが一番。マナーを守って、舞台を見る方が役者は注目されている、とあらに最高の応援になるのです。演内と、うちはメッセージボードは公式で出されている場合の時、機械。舞台間で切って心がけたい37。その17。仕事は慎む。雑音には注意する。舞台の応援中は、余計な音は全て不適切と考えましょう。携帯電話さえ電源を切っておけば、十分ではありません。その他にも、気づかないうちに貸しやすいことのマナーが2つあります。仕事と雑音です。仕事。友人と一緒に来ていると、ご縁中その楽しさや興奮の共有したくて話したくなるかもしれません。しかし、反撃中の仕事は慎みましょう。支えるような小さな声でも意外になります。目の前の2人がそそそ話している様子は、後ろの人にとっては集中力の妨げになるでしょう。役者の意味は面白くて、自然に出る愛語がいいのですが、仕事は周りを不快にさせる原因になります。雑音。悪いはなくても自然と出てしまうことがあります。例えば、ミルクの耳の穴など、少なくなる作業と、ジッパーは良くなるのです。それでは、小さな音ではありますが、あまり大きいと深い雑音に変わります。完全に音を防ぐことはできないにしても、できるだけ音を抑えるようになりましょう。ゆっくりした動作を行うならば、音の大きさを抑えられます。仕事は慎み、雑音には注意する。劇場の座席に飲み食いがないからではありません。食べ物の食いを割れようと口の部分が周りの迷惑になります。お腹が空いている人もいるでしょうが、グッと我慢です。舞台が終わるまでは空腹に入りましょう。しっかり集中できれば空腹を忘れられます。空腹を間に合わせる食べ物を噛む人もいるかもしれませんが、やはり控えた方が賢明です。何を噛むことや動きは小さくても意外に多くの人が気にします。空腹が心配なら上演前に軽く食事をしておくといいでしょう。食欲を満たしておく方がより舞台に集中しやすくなります。ただし、食べ過ぎには要注意です。食べ過ぎと血流内の消化に偏るため脳の活動が鈍くなり眠くなります。食事をするなら頭で軽く心がけましょう。もし食事をする時間さえければチョコレートを少し食べるだけでもだいぶ違います。手軽に5分呼吸になり数時間は空腹をしのぎます。舞台の呼吸は食べたり飲んだりしない。 具体感できることができない37。その19、先の展開や結末を覚えて話さない。自分はすでに見たことがある舞台を友人を誘って当時を見に行くこともあるでしょう。素晴らしい舞台ならやはり何度も見たいと思うもの。舞台は今ライブです。同じ演目でも会場に役者の動きの舞台の雰囲気も若干変わります。2回目はすでに話を知っているため、1回目とは違った楽しみが味わえるでしょう。さて何度も見るのはいいのですが、友人の配慮は必要です。一緒にいる友人には先の展開や結末は話さないようにしましょう。すでに知っている展開を話してしまうと、展開の行方を楽しみにしている友人をがっかりさせてしまいます。たとえ友人から教えてほしい、当然ないされても周りの人が聞いているかもしれません。先の展開や結末を話す声が突然聞こえてくれば周りの人は迷惑千万です。見てからの楽しみと答えを寄せようとな友人の期待を高められます。ただし、見終わってから内容を聞いたのは構いません。感動や興奮が冷めないうちに友人と舞台の印象を共有するのも楽しいでしょう。舞台の話をすることはほとんど大切です。友人は自分と違った意見を持っているかもしれません。ネガティブな話ではなく、ポジティブな話をするようにしましょう。先の展開や結末を覚えて話さないようにする。舞台感できることができない37。その20、座席に出入りする時の機材。座席の出入りにマナーがあります。開演前は自分の席まで移動します。先に座っている人がいればその人の前を通ることになります。ただ、でさえ狭い通路を歩くのは歩く人にとっても座っている人にとっても気づかない場面です。迷惑を完全にするのは難しいかもしれませんが、できるだけ迷惑を最小限に抑えるように心がけましょう。自分の席が真ん中の場合、また休憩で席を外すときは人の流れに従いましょう。真ん中に座っている人は通路に出るまで少し待ちましょう。通路側に座っている人から順に出ていく流れの方がスムーズです。一方、席に戻るときは他の人に早めることができましょう。遅くなると先に座っている人の前を通ることになります。中に休憩の通路を済ませれば用事がない限り早めに自分の席に戻りましょう。仕方ない状況もあるでしょうが、できるだけ心がけておくと他の人が助かります。自分の席が通路側の場合、また休憩トイレに行ったら早めに席を離れましょう。座席の移動がスムーズになり、順に内側に座っている人が移動しやすくなります。たとえトイレに行く用事がなくても、その流れを考えて一度席を離れた方がスマートです。座っている人の前を通るとき、座っている人の前を通るときは足がぶつかりやすいので、特に気配したい場面です。すみません、失礼します。など聞こえかけてから通るようにしましょう。座っている人は合図に気づき、通路を決めるため、両足を片側に寄せてくれるでしょう。このときできるだけ腰を抜けない姿勢で移動する方がスマートです。座席に出入りするときは周りの配慮を整える。具体感できることができない37。その20、具体の撮影、録画は両方通り。舞台の撮影や録画して後からゆっくり楽しみたいと思う人もいるかもしれません。データとしての録画は、コピーしたり友人に送ったりできるでしょう。しかし、舞台の撮影や録画は法律に反する行為です。罰金や懲役など全体の姿ではありません。就職活動で内定を得た学生が会社から内定を取り下げる場合があります。社会人なら会社に伝わり、懲戒解雇になる可能性もではありません。舞台の撮影、録画は両方通りです。大きなトラブルに発展しやすい問題ですが、撮影や録画は厳禁です。もし、そうした行為をしている人を見かけた場合は、近くにいる非常スタッフに声をかけましょう。感動や思いでは、記憶としての姿にしておきましょう。そのためにも、感動中は舞台にしっかり集中することが大切です。どうしても、写真や映像が欲しい場合は、劇場内で販売している公式グッズなら問題ありません。公式グッズならプレゼントしても活用できます。被災者から許されている場合を除き、舞台の撮影や録画はしないようにする。余計な動きなんてするはずがないと思いますが、むしろ落ちにしてしまいがちです。例えば、運動優先です。膝を小刻みに動かす癖は自分でも気づきにくい。周りに迷惑をかけていないと思いますが、劇場の座席は横につながって設置されています。小刻みに動く振動であっても左右まで動く際に迷惑になるのです。また、歌のリズムによって体を動かすのも控えた方がいいでしょう。周りにいる観客の立場を考えてみましょう。やはり、目の前に動く人がいれば気になって仕方ないでしょう。迫真に動きがいいのですが、舞台に関係ない動きは注意のためになります。悪いはなくても、うっかり起こしやすい場合なんです。心当たりのある人は今一度注意しましょう。舞台に関係ない無駄な動きは注意する。舞台関係で行われた37。その13、小さなシーンで聞こえる駅は周りの迷惑。映画で映画を見ているとき、近くにいる人の電気が聞こえてきたことはありませんか。特に小さなシーンで電気が聞こえてくると遠ざかしてしまいます。犬を入れようとしていると、頭の動きが周りの人の集中を妨げるでしょう。電気がなく、息になると、もはや迷惑です。本人は気持ちよくても周りの人は嫌な思いをするでしょう。演劇を反撃するときは犬に注意しましょう。犬を抑制するには次のような方法があります。前日にはしっかり睡眠を取る。前日にはしっかり睡眠を取っておきます。最低でも6時間は睡眠を取っておきましょう。マンクまで食事をしない。会員前に食事を済ませる人もいるでしょう。食事をするのはいいのですが、注意したいのは食事の量です。マンクまで一杯になると、肩から眠気が襲ってきます。舞台の前の食事はマンクは避けた初めて舞台の上演中に眠ながら大きく息をしましょう。大きく全体まで息を吸い込んで次にゆっくり息を吐きます。脳に酸素を送ると肩が塗っていたのが覚醒して眠気を吹き飛ばす効果があります。ストレッチ。邪魔にならない程度に手足のストレッチもいい方法です。手を握ったり広げたりすれば血行が良くなり眠気が和らぎます。少し強めのストレッチを行っていればちょっとした刺激もない椅子を効果的です。何らかの病気。普段から強烈な眠気で悩まされているが何らかの病気が考えられます。例えば睡眠時の急症候群、ナルコレプシーなどです。心当たりのある方は専門に診てもらうといいでしょう。眠気を防ぐ対策を立てておく。舞台関係で心がけたい37。その14、舞台では掛け声や声援は不要。人気のコンサートでは掛け声や声援を聞きます。歌って踊るなどを応援すればアイドルは励まされるでしょう。簡単な声援もコンサートの一部。簡単な声援によって、2回分のコンサートは一層盛り上がります。では、舞台の2倍はどうなるでしょうか。舞台の場合、掛け声や声援は基本的に不要です。舞台は一つの芸術作品です。動き、光と雰囲気なども含めて、緻密に計算されています。不要な掛け声や応援などと、舞台の進行や雰囲気を乱してしまいます。突然、大きな声を出せば、周りの人を驚かせるでしょう。歌舞伎や掛け声は何日も観客が掛け声を出すこともありますが、あくまで特殊ケースです。舞台は基本的に掛け声や声援は静かに観客するのがマナーです。掛け声や声援をしたければ、心の中でするようにしましょう。心の中ならどんなに大声を出しても大丈夫です。ただし、例外もあります。舞台の演出によっては、役者が観客に対して声を求める場合があります。一緒に盛り上げようという意味なので、この時は声に応じても OK です。出演者の声援や掛け声は控える。舞台関係で行われた37。その15、役者が客席まで近寄ってきても騒がない。演目によっては役者が観客席まで近寄ってくることがあります。迫力や臨場感が増される場合は、ちょっと社員室やサービスで客席に近づくこともあります。役者が新婚まで近づけば、やはり興奮します。本人が前までやって、くれば前なりに興奮で出てみたくなる人もいるでしょう。手を伸ばしたくなりますが、ちょっと待ってください。役者が新婚まで近づいた興奮で騒がれたくなる気持ちがわかります。しかし、触ったり、つかんだりした結果、役者を怒らせることがあれば、舞台の進行になります。最悪の場合、怪我をさせてしまうこともあるでしょう。怪我の大きさや不足によっては、その後の応援にも影響します。興奮で触ったことが大きなトラブルに発展する可能性があるのです。騒いだくても我慢して、無理にしておきましょう。近くまで寄ってきたら触っているという意味ではありません。役者が客席まで近寄ってきても迫力と臨場感で楽しむのがマナーです。役者が新婚まで近づいても騒がない。舞台関係で行われた37。その16、一生の思い出をするつもりで思いっきり楽しもう。舞台の関係で一番大切なことはまず楽しむことです。何を楽しむかというと全てです。劇場の空間、デザインの活力、舞台の照明、演出、雰囲気、役者の言葉、動き、表情、全ての集中を舞台に向け舞台全体を思いっきり楽しみましょう。楽しい場面では涙を流す。面白い場面では笑う。盛り上がった場面では拍手をする。素晴らしい場面ではしっかり感動する。大体のことは忘れ、完全に舞台の世界に挑むことが大切です。役者にとって観客が楽しんでもらうことが一番の喜びです。舞台は生の芸術作品です。人が演じている舞台は生の良さがあり、全く同じになることはありません。その場合には舞台の一部と言ってもいいでしょう。舞台を見たら一生の思い出をするつもりで思いっきり楽しみましょう。しっかり舞台に集中して楽しむことは役者にとっても大きな喜びです。一生の思い出をするつもりで思いっきり楽しむ。舞台関係で行われた37。劇場スタッフが直接何らかの指示を受けることがあります。悪いならでも劇場の迷惑になっていることもあるでしょう。気づかないうちに何らかの何らかの教えていることもあるでしょう。一般的なマナーは常識の範囲でもありますが、劇場、劇団演目によっては特殊な人が存在することもあります。劇場スタッフがマナーをしてください、マナーはやめてください、などと言われたときどうするかです。きついに倒されると顔が出る人もいるかもしれませんが、劇場スタッフの人間です。忙しくて余裕なく、まだまだきつい言い方になったかもしれません。劇場スタッフの指示に反発しても周りの迷惑になるだけです。いやしても感動を抑え、劇場スタッフの指示にきちんと従いましょう。舞台は生ものです。舞台は役者だけでなく、観客の協力もあって成り立っている作品です。たった一人のマナーが舞台の雰囲気を壊すこともあります。劇場スタッフの指示はきちんと従った方が自分にとっても快適になり、上に集中できます。劇場スタッフの指示はきちんと従う。舞台関係で行われた37。その18、今時、出待ちは基本的に控える。 今時出ましょうは何でしょうか。今時出ましょうは劇場の出入口で単なる有名人な入場や退場するような行為のことです。有名人が劇場に入る瞬間や出る瞬間なら一瞬ではありますが、本人と顔を合わせることが可能です。本人の直接見たり応援できたり名刺が出たりすることが期待できます。しかし今時出ましょうは基本的に控えた方がいいでしょう。単なる正解応援したいと思いますが、廃業したいのは近隣の影響です。今時出ましょうでしょうが単なる出ると道路の一部を塞いでしまい交通状況を乱す影響があります。欧米で触ると近隣住民の迷惑になるでしょう。有名人の気持ちが強いのは素晴らしいことですが、近隣住民から出ればその他の公園が中止される可能性もあります。一部には文化として許容されていることもありますが、現状は要注意です。今時は出ましょうするためなら差し入れや関係者の方が喜ばれます。間接的ではありますが、自分の気持ちを形でしっかり伝えられます。差し入れながら劇場のプレゼンターズ話を経由してまいりましょう。今時出ましょうは許可されている場合を除き控える。舞台館できて心がけたい37、その19、見終わった後のおしゃれは内容が大切。舞台を見終わった後はおしゃれをしたくなるでしょう。舞台の感動を誰かと共有したくなるのは人間として普通の心理です。もちろんポジティブなおしゃれな内容です。感動したね、迫力があってすごかったね、もう一度見たいね、ポジティブな内容なら感動の妨げにならないでしょう。感動を共有するとさらに大きな感動ができることでしょう。気をつけたいのはネガティブな感想です。つまらなかったね、大したことなかったね、完成度が低かったね、思うのではいいのですが、実際に声に出しているのはよくありません。友人は自分と違った意見を持っていることもあるでしょう。自分はつまらないと感じても友人は感動しているかもしれません。また周りに人がいることも配慮してください。作品の悪口を言ったり出演者の意味を感じたりなどすると周りの人を不快にさせます。ネガティブな感想を覚えていると周りの人を不安にさせてしまいます。絶対の感動の余裕も台無しにしてしまうのです。ネガティブな内容は言いたくても頻度を保つようにするのが大事です。舞台の評価もほどほどが大切です。どうしても言いたいことがあればアンケートを活用しましょう。劇場にはアンケートボックスが準備されています。再開改善はアンケートに対して投稿するのが真摯主義のマナーです。あなたの感想や意見はこの受け止められ今後の運営に生かされるでしょう。舞台を終わった後はネガティブなおしゃれは期待を取り込みます。舞台館できて心がけたい37、その30、役者の差し入れや関係者のマナー。好きな役者の差し入れや関係者を手渡したいと思う人もいるでしょう。直接役者に手渡せば喜んでもらえるだけでなく名刺ができることも期待できます。大好きな役者の間が応援したいと思うのは関係者や曖昧の心理です。少しでも励ましになることが準備できるなら手助けしたいと思うでしょう。もちろん差し入れや関係者が禁止されているわけではありません。どの劇場、劇団でも送るのは受け付けているはずですが、ポイントは私からです。直接なって手渡すのもいいのですが、場合によってはこんなものがありますが、例えば同じことを考える人の中にもいれば小さな劇場の場合は人だかりができてしまいます。例一の通報さなで劇場スタッフや他の観客の迷惑になるでしょう。役者にとっても当時間の問題が終わった時は記録されているはず。こうした事情を考慮すると直接手渡すのは考え直した方がいい場合もあります。ほとんどの劇場には差し入れや関係者は忘れた場所があります。そこに預けて間接的な時間で送る方がスマートです。もし場所が分からなければ劇場スタッフにはスムーズに案内してくれるでしょう。あとはゆっくり関係者を呼ぶ方が役者にとっても落ち着いております。間接的であっても熱い気持ちを十分伝えられるのです。差し入れや関係者は直接手渡すように預けましょうから渡す。舞台館できることができたい37、まとめ。その1、前もって物語のあらすじを把握しておく。その2、時間厳守を行われる。その3、ラフやらチケットを購入しない。その4、舞台を見るときは清潔感のある服装を行われる。その5、体調管理をしやすい服装で劇場に向かう。その6、喉や鼻水の違和感があればハンカチ、ティッシュ、薬などを早めに対策しておく。その7、仕方なく食したときは周りの迷惑にならないマナーを意識しながら座席に着く。その8、子供を連れていく場合、遠方がふさわしいかどうかよく考える。その9、舞台から遠く離れた席なら扉ガラスを持参する。その10、視界を遮る看板や看板には控える。その11、香水、汗、口臭に注意する。その12、お手洗いは舞台前に済ませておく。その13、周りの迷惑になるものは客席に持ち込まない。その14、舞台前は携帯電話を電源から切っておく。その15、浅く座ったり前からになったりせず深く座る。その16、店内とうちはメッセージボードは公式で出されている場合を除き控える。その17、地は土に雑音には注意する。その18、舞台間で急は食べたり飲んだりしない。その19、先の展開や結末を大声で話さないようにする。その20、座席に出入りするときは周りの配慮を行う。その21、被災者から許可されている場合を除き舞台の撮影や録画はしないようにする。その12、舞台に関係ない無駄な動きは注意する。その13、居眠りを防ぐ対策を立てておく。その14、出演者の声援や声は控える。その15、役者の心境まで近づいても触らない。その16、一生の思い出をするつもりで思い切り楽しむ。その17、劇場スタッフの指示はきちんと従う。その18、はい、待ち、出待ちは許可されている場合を除き控える。その19、舞台を終わった後は手書きの処理は控え、ほどほどにする。その30、差し入れや関係者は直接手渡すように伝えましょうから渡す。